小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。江戸時代後期に活躍した全盲の国学者花輪保喜一、7歳の時に視力を失いながらも15歳で江戸に出て学問の道を志しました。やがて膨大な古典や歴史資料をまとめた群書類集を編纂したことで知られています。目が見えない中でも驚くべき記憶力と努力で学問を極め、日本の古典保存に大きな功績を残した人物です。今日はその花輪保喜一を題材に新刊を発表された作家の蝉谷恵さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
蝉谷さんは1992年大阪府生まれ、早稲田大学文学部で演劇映像コースを専攻されました。2020年化け物心中で第11回小説野生時代新人賞を受賞しデビュー、以降話題作を次々と発表され、今年3月およそ2年ぶりに新刊見えるか保喜一を刊行されました。大学時代の卒業論文のテーマが歌舞伎、その後作家として発表された作品も歌舞伎を題材にしてきた蝉谷さんが、今回全盲の国学者花輪保喜一を題材に選んだということで、まずはその理由から教えていただけますか。
はい、ご紹介いただいた通り、そのこれまでは歌舞伎を題材に全て小説を書いてきたんですけれども、前の作品を書き上げたところで一旦ちょっとこう自分の中にあるその歌舞伎への思いみたいなものは全て込められたかなっていう感覚がありまして、なのでちょっと新しい題材をずっと探していたんですけれども、その一環であの平安時代の小説を書いてみたいなって思ったので、その平安時代の着物十二人絵とかなんですけれども、それをこう着せたり着せられたりっていうことができる講座を自分で見つけてきて、でそこに通い始めた形でした、
はい、
でそこの、講師の先生がいて、こう実技の前に平安時代の書物に関しての授業が講座があって、そこでそのあの平安時代の書物が今に至るまで、完璧な形、美しい形で残っているのはある学者が江戸時代にその書物をこうまとめ上げて、辞書草書という形にして刊行したからだよ、それがこの花輪保喜一っていうことでした。で、その時は、すごい学者がいたものだなというふうに思っていたら、その方は全盲でいらっしゃったということで、それを聞いてちょっと衝撃を受けて、遠藤時代はその展示もまだない時代なので、
そうですね、
そうなんですよ。なのでその本を読む術といったら、その他人に読んでもらうしかこうなかったんですけど、それをこう草書にして、しかも正しい形でまとめ上げたっていうことは、人に聞いたものを頭の中でこう整理して、しかも記憶してっていう形が絶対に必要となってくるので、それをやってのけたなんてどんな人間だろうっていうふうにちょっとこう恐怖も覚えつつ、畏怖というか、それを恐れをののきながらこう資料を読んでいくと、この人を書いてみたいなっていう風に至ったっていうのが流れと なっております。
そういう出会いだったんですね。
はい、そうなんです。
今あの蝉谷さんのお話にもありましたけれども、この群書類従の編纂をしたのが、はい、この花輪保喜一ということで、はい、小説のあらすじとしては、まあ、国内最大の総称群書類従の編纂という、まあ、前代未聞の大事業に取り掛かる保喜一を失明した幼少期から晩年まで家族や学者仲間、弟子など様々な人との関わりの中に描いています。この保喜一は歴史上に実際に存在していた人物ということで、実際にいる人物を小説として描く上で特に大切にされていること、もしくは難しいことなどはありますか？
そうですね、これまでは言ってしまう全部フィクションで私書いてきて、はい、全て歌舞伎で、はい、書いてきたっていうふうに先ほどもお話ししたんですけども、はい、全部その本当にいる人ではなく、まあ、実際にいるとしても名前だけ借りるとか、実際にいた方 の, そのエピソードをいろいろこう持ってきてくっつけて一人の人物にしてるみたいな形で書いてきたので、はい、まあ、登場人物も設定も自分が全て作ったものなので好きにまあ動かせたんですけど、今回花輪保喜一っていう史実の人を中心にすることは、はい、自分の中で新たな挑戦でもありましたし、すごく難しさもあったなと思って、
はい、
ただまあこの書き始める時点で私の中ではその史実のエピソードを順番にこう並べていくような評伝にはしたくないなって思いはこう強く思っていて、
はい、
はい、でプラスその小説として書くからにはこの史実では一行で終わってしまう部分っていうところをやっぱり深く膨らませることがこう小説としての面白さではないかなっていうふうに思っていたので、例えばなんか小説の中で花輪保喜一は最初の奥さんと子供を作った後で離縁するっていうのが史実のエピソードとしてあるんですけれども、ただその私が調べてきた資料ではそこを深く掘り下げているものがあまりなくて、というのが結構その花輪保喜一ってこう弟子が先生素晴らしいみたいな形でこう書いているものだったりするので、はい、ただ私としてはそこがどうして奥さんは離縁したのかなとか、はい、その時の保喜一は何を思っていたんだろうみたいなところがどうしても気になる部分なので、
はい、
そこを中心にして1話を書いたっていうところがありました。
ここ人間味のあると言いますか、
はい、
ただただ素晴らしい先生なんだだけじゃない部分っていうのも、
はい、
しっかり書かれてるということ
ですね。そうですね、はい、そこを書きたいなっていうふうに思ったところでした、
はい、そしてこの作品の中で蝉谷さんが特に読者に注目してほしいシーン、もしくは心に残った場面などはどこら辺でしょうか？
そう、
なかなかこう、ね、絞るの難しいと思うんですけれども
自分で書いた部分なので、なんですけど五感の中から視覚以外の部分、嗅覚、
はい、
聴覚、触覚っていうところだけで書くっていうのは、うん、やっぱりこの花輪保喜一をテーマにした小説だからこそ書けた部分だなっていうふうに思っておりまして、はい、でこの本も読んでいただいたら分かる形だと思うんですけど、はい、その花輪保喜一のパートとあと第三者のパートがこう交互に1話ずつ来るように、はい、持ってくるようにしていて、
うん、
そこがまあ同じ事件同じ時系列であっても、
はい、
その保喜一が触覚とか嗅覚とか聴覚で感じ取ったものと第三者が視覚で感じ取ったものではやっぱり違うものが
はい、
ある、同じ時系列なんですけど違うものがあるだろうだったり、その、まあ、感じ取り方は違ってすれ違っていても根底ではどこかつながっている部分があったんだろうみたいなことをちょっと書ければと思ってそういう形にしているので、はい、そこが結構こだわって書いた部分かなっていうふうに思うので、そこはこう読者さんにも楽しんでいただけたらなっていうところ
です
ね、はい、そうですね、
うん、
あとはやっぱりタイトルですかね、
はい、
そこがその読んでいっていただくと最後にちょっとこう意味のあるものになってくるかと自分の中では思っているので、 どうか最後まで楽しんでいただけるとお願いしますっていう話です、
はい、確かに読んだ後にまたこのタイトルをね見ると改めて捉え方もね、
はい、
読んだ方聞いた方さまざまだと思いますけれども、
はいはい、
より深く刺さってきますよね。
嬉しいです、うん、思っていただけたら、
はい、そしてこの見えるか保木市は今回書籍とオーディオブックも同時に発売されているということですが、
はい、
この同時にオーディオブックもっていう形はどのような思いで選択されたんでしょうか。
はい、請願者にも視覚障害がある方にも同時に受け取ってほしいっていう思いがありました。というのがその今回この小説書いてみて思ったのが、まあ、紙の書籍のこの媒体は、うん、やはり目が見える人中心に作られている部分っていうのがあるなっていうふうに思ったところでして、はい、だからこそちょっとこの本の出版社さんである角川さんに紙の書籍と同時にちょっとオーディオブックを発売してもらえないかっていう形で無理を言いまして、
はい
はい、そしたらその角川さんもちょっとこの本の意義というか同時に受け取られるべきものですというふうに理解してくださって、めちゃくちゃなスケジュールではあったんですけれども、
やっぱりそこ同時っていうのはなかなか大変な部分もあったんですね。
ですね、普通やっぱり紙の書籍が最初発売があって、
はい、
ちょっとこういろいろ台本とかも確認してからあのオーディオブックが発売されるっていう形がおそらく一般的なんですけれども、
はい、
私のその思いというかちょっと同時に受け取ってほしいなっていうところもあって、うん、ちょっと叶えてくださったっていう部分でした。
きっとこのラジオをねお聞きの方にも目が見えにくい見えない方もいらっしゃると思うので、この同時発売っていうのは本当に嬉しいことだと思います。
よかったです。はい、うん、そうだと、はい、結構その請願者の方でもそのオーディオブックで聞いたよっていう方がいらっしゃったりするので、はい、
うん、
やっぱりこういう形で、そうですね、オーディオブックっていう媒体がこうこれを機に広がっていくのも、はい、そのこの本を書いた意義でもあるのかなっていうふうにも思うので、うん、すごく広がっていけばいいなっていうふうに思ってる次第です。うん、
はい、
今回花尾保木をこういろいろ調べてみて私が感じたことをすべてこの作品に詰め込みましたので、どうぞ最後まで読んでいただけたら幸いです。
はい、ぜひ皆さんも見て聞いてください。今日のゲストは作家の蝉谷めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、今回ご紹介しました見えるか保木市は蝉谷さんが視覚障害のある方当事者へ直接取材をされたり本をたくさん読んだ上で綴られた小説です。だからこそ表現できる視覚以外の触覚や嗅覚聴覚といったものの豊かな表現をぜひ楽しんでいただけたらと思います。今日のゲスト蝉谷恵さんの新刊見えるか保木市は角川より発売中です。書籍または電子版でお求めいただけます。またオーディオブックもオーディブルで配信中です。詳しくは角川文芸ウェブマガジン角文の蝉谷恵さん特設サイトでご確認ください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。